谷口徹のクミラジ。
どうもこんにちは、
谷口です。
徹です。さあ今日も始まりましたよ、徹のデジトレそこに前のめり第9回。
この番組はデジタルトレンドに目がない徹が、
気になって仕方ない、
そんな前のめりな感情を抑えきれずにお送りする25分。
いやー、このシリーズももう9回目ですよ、
はい、9回目ですね。
いろんなことやってきたね。でもね、
そうね、もうね、なんだかんだでね、クミラジエもデジトレも9回。
そうですよ、はい、だって誰かさんさ、山梨行ったよね。
行ってたね。なんで放送のためにあそこまで気するとは思わなかったけどね、
まあ、趣味も兼ねてですけど、
まあね、
うん、いやいやいやね、スカイツリー行ったりとかね。
そうだね、
結構足で稼ぐタイプなんで僕は。
スカイツリーはまだしょっちゅう行ってんのかな。
まあ、最近ちょっと行けてないんですけど。
あ、そうなのか。
うん、まあ、楽しませてもらいましたよ本当に。
いやね、
うん、はい。でまああれですか、うん、ブルーレイレコーダー買ったんですよ僕。
あ、やっぱ買ったんだ。
買いました、ついに買いました。
それで前回のあれね、
でね、番組追跡できるのね。
うん、うん、うん、
で、まあ、今ほとんどの番組が追跡できるから、うん、キー局とか時間変わっても撮れるんですよ。
ああ、便利ですね。
うん、でも残念ながら、
うん、
ノイタミナが、
ノ
イタミナが残念。
あれ、あれダメだ。
どう残念かというと、
あ、うん、
あの花見てるんですよ。
はいはいはい、はい、
で僕 C は申し訳ない、うん、見てないんですね。
ああ、
だけど、
うん、
番組表を追いかけて、
うん、
一番最初にノイタミナっていうのが出てくるのを予約しようとするから、
ー
C の方が予約されちゃうのね。
なるほど。
早い時間軸の方を予約するから、だから番組追跡で、
うん、
番組名で追跡させると C が予約枠になって、あの花はスルーになっちゃうの。
なるほど。
だからまあ仕方なく、
あくまで枠だからね。
そう、ノイタミナだけは手動で予約してますけど。
それちょっと残念ですね。
もうゴシックとか髪の実とかね、うん、もう全部追跡できます。
ああ、便利ですね。
もうほっとくだけでもう時間変更、
なんだかんだね、
自由自在。
富士は結構遅れたりとかしますね。
ありがたい。はい、いそんな感じで、まあ、ぜひね、ソニーのブルーレイレコーダーという形で。
はい、おすすめということで、徹のデジトレ第9回。
今回も前のめってお送りいたしますよ。
一般都民谷口徹が送るリスナー参加型ウェブラジオクミラジ。
プレイステーションネットワーク、情報流出問題で、5月22日現在の最新情報をお伝えいたします。
いきなりなんか始まったけど、これあれアップされんのいつでしたっけか。じゃあだいぶなんかおい古すぎだろこれ。
海外で、海外じゃないですね、全世界でプレイステーション3のバージョンアップが実施中でございます。まだね、国内はパスワード変更ができませんね。世界で日本だけ全く再開してません。何一つ再開してません。ですね、海外ではですね、ウェブからパスワードを変更するページの脆弱性で、
はい、
ウェブが閉鎖しましたね。
ああ、
これがまた間抜けなね、脆弱性で、
はい、
ハッカーに、
うん、
メールアドレスと、
うんうんうん、
生年月日が奪われているのに、
うん、
その生年月日とメールアドレスを入力すると、うん、ハッカーがパスワードを変更できてしまうというですね、おいおいおいみたいなね。
おいおいおいおいおい。
まあ恐ろしい脆弱性というか、まあいやいや、脆弱性どころの騒ぎじゃねえだろみたいな、欠陥だろっていうページですけれども。
完全にね、素敵ですねそれ。いや
で今プレイステーション3でパスワードを変更する路線へと誘導しているようですが、
はい、
まあどうなんでしょうかね。
まあね、5月やっと、まあ5月に国内再開に先立ってってことらしいけど、
うん、
ですね、まあ日本で大慌てで再開してもそれあんま意味なかったよね。
うん、まあクレジットカード会社にね、
うんうん、
漏れた可能性のある人の情報をやっと提供したということで、
はい、
まああれですよ、日本で焦って再開しなくてよかったかなというところもあるとは思いますよね。あとまああれですよね、日本での再開が遅れてる理由、
あ、はいはいはい、
これですね、結構こうあまりその大手メディアでは報道されてないのですが、経済産業省が待ったをかけていると。
あ、そうなんですか。あ、なるほどね。
うん、原発問題ではガッタガタの経済産業省ですけども
、はい、
なぜかねソニーの情報流出問題では仕事してるんですよこれ。
それはどういった方向で仕事してるんですか。
これはですね、再発防止策とか、まあ、経緯の説明が不十分だということで、
はい、
まあ、ソニーにね厳しい対応をね取ってるんですよね。
あ、
まあ、これはね、まあ、致し方ないと思うんですよ。なぜかというとやっぱり7700万人、まあ、累計で1億人ぐらいですか、
はい、
うん、の情報流出をして、
まあ
ね、
まあ、あの世界中に恥をさらしていると、うん、日本企業が流出したのはねサンディエゴですけど、
これはまあなんか役人の発言が、まあ、海外の方のブルームバーグとかのメディアでも取り上げられていると。
そうですね、はい、経済産業省の担当者の名前まで出てね、あのすっぱ抜かれてますんで、
完全にさらし者ですね。
そうだから経済産業省がやっぱりソニーのね、あの対応はひどいと、いうことでこれは許可できないぞという形で言っていると。まあ、あの残念ながら経済産業省はツイッターとかで叩かれまくってるみたいですけど、
まあそれもまあどっちもどっちだね、難しいね。
だからまあそのでもいや僕は日本のね、あの省庁が厳しくしないで誰が厳しくするんだっていうふうに思ってましたし、やっぱり当初からさ、やっぱりその FBI とかあの米国議会のね議員さんとかがやっぱりソニーにさふざけんなってやってたじゃないですか、
はい、
でも日本政府は枝野さんが、まあ、適切な対応を取るようにみたいな感じで、うん、あのなんかこうすごいなんとなく些細な問題みたいなさ、
あ
扱いが軽かったじゃないですか。
そうですね、う
ん、なんかそのやっぱり震災報道とかね、うん、原発の問題とかでやっぱり霞んじゃった部分もあるけれども、うん、やっぱりあれですよね、うん、放射性の、あの排水を海洋に排出したっていうところもそうですけど、
うん、
日本企業がだって7700万だよ
ね、え、ああほぼ日本人の人口に近いぐらい、
半分ぐらいですから ね、1億3000万ぐらいですから日本の人口、はい、1億2000万ぐらいか、だから本当に信じられないような、うん、しかも9割が欧米ですからユーザーの ね、
あーですよね、
もう本当に申し訳ないっていうところなわけですよ、
はい、まあ、情報化社会ですからね。
そうそうそう、だから日本のね、あの政府が何もしてないというのはどういうことだと、
まあ、言われますよね。
僕なんかは腹が立ったんですけど、
うん、
どうやら仕事をしていたようだったということで
、うんうん、まあ、震災の報道とかが目立っちゃってますけどもね、
うん、
変な話なんですか、あのそれよりも下手すれば大事になりかねないことですからね、個人情報流出はね、
うん、だってもうアメリカだったらね、もう裁判がバンバン起きてますからね、
はい、
うん、なんかあのアメリカの被害者を代表して俺は裁判を起こすっつって、もうすごい巨額の損害賠償を請求している人とかね、
ああ
すげえな、お国柄ってあるんだなと思って、
ですよ ね、
日本人はおとなしいなっていうふうにつくづく思いますけどもね
、はい、
あとね、うん、そのあれですよ、経済産業省が求めているのがもう一つあって、
はいはいはい、
実はね国内にはクレジットカード の、 あの損害が発生した場合の保証会社がないですよ、海外と違って。
なるほど、
肩代わりしてくれる会社がない、
はい、
結局クレジットカードが不正利用の損害を被るんですね。
なるほど、
そのため経済産業省およびカード会社が不正利用を監視したいと、
はい、うん、
まあ、経済産業省にとっては国民を守るためにっていうのがあるよね、はいはいはい、不正利用を監視するためにソニーにカードの流出者リストを出せと、
なるほど、
いうふうに要求しているんだけれども、
はい、
ソニーはどう答えているのかっていうのをちょっと説明して。
はい、あくまで流出の可能性だから、今流出の状況について調査中だからと拒否
ということなんですよ
あー、うん、あのねこれ確かにあの僕もちょっと調べてみたんですけど、
はい、
うん、めっちゃ叩かれてた。
あ、
うん、なんかね、まと2チャンネルとかのね、ま
あ、
まとめブログとかも書いてあったけど、
まあちょっと驚いたよ ね、
ね、
これ朝日新聞 の、 あの情報ソースなんですけど、
うん、
いやね、
ね、書いてあった書いてあった、こういうことなのね。
そうなんです、だから、うん、結局その可能性があると、
うん、
クレジットカード情報が流出したという証拠はないから、
はい、
証拠はないから、まあ今調査中だから、
調査中だからね、はい、
流出したあの人の名簿だけ出すから、
うんうん、
まあまあまあ待ちなよ、
まあまあまあまあ
まあまあまあまあまあみたいな。
で5月7日ごめんやっぱ流出してたとかいうやつですよね書いてあったよ、
うん、でまあその結局ね、
うん、
その流出の可能性の時点で公開しろよと。
全くもってその通りですね。
結局そのソニー の、 あのストリンガー会長でしたっけ、
うんうん、
彼が他の大規模流出事件に比べれば1週間は早い方だっていうふうに逆切りしたんですよ。
ひどいもんですねそれは。
あ、マジかよと、
うん、
で、まあ、その情報流出のね規模もあるし、
はい、
なんだろうな、少なくともユーザー目線ではないよね。
ないね、間違いなくね。
だって流出の可能性があるんであればユーザーは一刻も早くクレジットカード番号を変えるなり、
うん、
他のサイトでね同様のパスワードを使ってたらそれを変えるっていう措置を取らなければならないわけですよ。
いけないわけですね。
僕も慌てて変えたよ、
うん、
ああだからもうねその4月の 22とかさ、うん、4月の22とか23の段階で公表してほしかったよね。
ああなるほどね。結局何ですか、責任問題でじわじわと時間を延ばしている間にもね、
うん、
何が起きてるかわからないわけでね。
そう恐ろしい。結局そのさ、クレジットカード会社とね、
うん、
その経産省の指示にやっと応じたのだって、うん、まあこのままな、ね、情報出してねえと5月中にな、あ再開できねえし、まあこれ以上叩かれるのも面倒だからまあ公表しとくか、
はい、そんなノリですか、
クレジットカード会社のリストみたいな、
ね、そんなノリですか。だいぶお怒りですね。
という可能性があるのではないかなと、しぶしぶ公開したのではないかな、公開っていうかまあね、あのリストを渡す。
まあそうですね。
まあね、本当にいろいろなんかこう腑に落ちない部分がね、
うん、
多いですけれども。
そうですね、それはまたね。
まあ我々に気のっとって気になるのは、
うん、
まあもちろんその情報が安全に守られるのかっていうのもそうなんですが、
はい、
PSN がね、
うん、
国内で再開してどんな保証が受けられるのかと。まあソニーはあのこれもまたムカつくんだけどさ、
はいはいはい、
あの流出しちゃってごめんなさいっていう保証じゃなくて、
うん、
あれなんですよ、その今まで待っててくれてありがとうっていうための保証なんですよね海外でやられてるのは、
はい、
日本がどういうアプローチで来るかわからないけど、
うん、
海外ではそういうアプローチなんですよ、う
ん、なるほど、
うん、みんな待っててくれてありがとう、大会しなくてありがとうどうもありがとうございますじゃあこのゲームの中から何本か選んで、うん、
みたいな。ゲームのダウンロードとかができる。
そうそう、プレイステーションプラスとかね、
うん、
あのなんか1ヶ月間無料ですよとかさ、あのそういうのをやるわけですよ海外では。
ああ、うん、まあね、保証としてはできる最低限のことなのかもしれないけども、う
ん、あとはまあクレジットカードのなんかその なんか保証関係のものもやるらしいですけどね。まあでも日本のさ、あの保証は何もまだ発表すらされてないという状況なので、
まだ決めてないんじゃないですかそのノリだと、うん、
ちょっと残り時間でですね、
はいはい、
国内でどんな、
うん、
あの保証があったらいいかなっていうのを
あ
ちょっとここで、
なるほど、
はい、まあ、あのもうとっくにこれがアップされてる頃には、うん、告知されてると思いますけれども、
さすがにね、ある程度はねされてると思います。
何も知らない我々が、
はい、
好き勝手に
好き勝手に、
推測してみようじゃないかと。
なるほど、
希望も兼ねて、
はい、
はい、ということで谷口くんは PSN のアカウント持ってますか？
いや僕持ってないんですよ。
なんだってお
かげさまで、まあなのでね、
ありえないよ PSP 持ってんのに。うん、
うん、
でまあでもどんなサービスかは知ってるよね。
うん、まあある程度はね、
うん、体験版を落としたりゲームをダウンロードしたり、
そうそうそうそう、
あの追加コンテンツをダウンロードしたりっていう形で、
うんうん、僕はあの相変わらずのなんだろう、ソフト型アナログ型というかね、
オフラインゲーマー、
オフラインゲーマー、ゲームは買ってやるもんだ、うん、まあネットにつなぐ必要が、ゲームがネットにつなぐ必要があるんだったらネットにつないでやるよみたいな、なんかそんなレベルの、ま
あ、
アナログゲーマーなんで、まあ、おかげさまで一応被害は被ってないんですけども、
まあでもどんな保証があったらど
う、ベストかね、うん、確かにさ、もうこれ言われて考えてみたんだけどね、まあ当たり前なんだけど、
うん、
今さら流出した個人情報元に戻せないし、
あー無理ですね、
うん、それでさ、なんだろう、まあ、ソニーが PSP を利用している方、 PSN を利用している方にできる保証っていうと、やっぱりゲームのダウンロードっていうのは、
うん、
まあリアルなお話になっちゃうのかなって。その態度は問題だけどね、待っててくれてありがとうっていう態度はあれだけども、う
ん、あー本当だよ、
うん、でもやっぱりなんだろう、結局その継続利用してくれるっていうことを前提で保証を行うしかないのかなっていうふうに、
まあそれは、まあ、
うん、思っちゃうんですよね、
うん、結局ね、うん、
だからまあ難しいけどもね、
大会した人には何のね具体的な、うん、謝罪もないというね、
ないね、まあ、せめてなんだろう、そういう謝罪を行える場所とかね、
うん、
ネットワーク上で何かそういうサービス、謝罪ついてのサービスみたいなのをするとか、あれなかなか具体的に出せないけどもね、なるべく今までお金取ってたものを無料にするとか、
あ、まあね、まあ、例えばさ、
うん、
あのプレイステーションネットワークだと、
うん、
ネットワークチケットっていうのがあるんですよ、コンビニで買える。
あ、うん、
あれを例えば1000円分とかさ、
うん、
3000円分とか、
うん、
あ無条件でチャージさせて、
あそれもいいね、
それを使ってくださいと、
うんうんうん、
だってさ海外とかだとさ、
うん、
なんかこれらの中から選べみたいなさ、
それはね、まあまあそれしかできないのかもしれないけども、うん、
結局それって、ね、その自社がね、うん、コンテンツ抱えてるとかさ、権利関係で融通が効くものってわけじゃないですか。
ですね。
だ痛くも痒くもないんですよ、はい、多分。
でしょうね。
ああ、はい、だからおーおーいみたいな。
ああ、まあ、うちのソフトあげるから勘弁してよこれでみたいなレベルですよね。うん、せめて商品券をよこせと、そういう雰囲気ですよね。
あとは PS ホームのアイテム、うん、PS ホームっていうのはあのセカンドライフのプレイステーション3版みたいな、
ああ、
うん、のPS ホームのなんかそのアイテム、
うん、
着替えとかさ、部屋のパーツとかさ、
うん、
そういったものを例えば5000円分あの無料で支給するとかね。
あ、そうですね。そういうのなんか最近収入源として大きいみたいですからね、
うん、
まあそういうところを無料にするっていうだけでもユーザーは結構喜ぶんじゃないかな、うん、喜ぶ方は少なくとも結構いるんじゃないかなと思う
んですよね。僕なんか PS ホームのさアカウントは作ってるんですけど、
うん、
やっぱりあのほとんどやってないんですよ。
やっぱりそうか、
うんうん、だからやっぱりそういうその着替えとかね、
うん、
あの部屋の自分のマイルームのアイテムとかがさ、
うん、
あの一気にさたくさん買えるようになれば、うん、それやっぱりログインしてみようかなっていう気になるしね。
なりますよね。もともとログインしてハードユーザーでお金バンバン撒いてる人なんかはね、5000分もチャージされたら大喜びですよ、
うん、あとは週刊トロステーションって知ってる？
ああ、うん、ちょっとは聞いたことある。
そうあれね、うん、プラチニア会員ってのあるんだけど、
うん、
そのプラチニア会員になると、
ね、
うん、あの過去のバックナンバー見れるんですよ。
あ、
うん、でそれって有料なんだけど、
うん、
それを例えば1年分無料にするとか。
ああそれもいいですね。
うん、
ああまあでもそういうのも難しいんだろうな。今まで有料だった会員の人たちから今まで何だったんだよって怒られる可能性もなくはないのか。
いやでもあの有料で金払ってるお客さんはやっぱりそっから1年無料にすればいいんじゃない。
ああそれもそうか、
うん
うんうん、まあでもねやっぱり難しいですよね、ここから保証するっていうのも。
うん、
まあ、今後の話になっちゃうけども ね、
その UMD ソフト送ってこいとかそれはやっぱり、
まあ 無理だよね、
無理じゃないですか。
物的保証は無理だと思うんで、うん、
それはさすがにちょっと厳しいと思うんで、うん、
やっぱりオンラインにつなぐ、
まあねね、そうそう PSN につないでる人がっていう、
ね、うん、形になると思うけども、
まあ、国内アプローチはねあの楽しみというか、うん、まあ、あの今これ聞いてる人はねあの高笑いしながら聞いていただいてると思いますけど、ね、
まあ、でも我々で推測できる範囲のことしかできなかったら、
うん、
ある意味ソニーの負けだと思います。
はい。ということで話もつきませんが、
うん、
続きは2度目の情報流出で。
まだやんの、どんだけで荷物ってんの君。
ここで臨時ニュースです。現場のクミラジンからお伝えします。谷口徹さん組み立てコーナー。さあ、組みラジ、あらららららら
ら。おお、大丈夫か。
ちょっと酔っ払ってるよ。
酔っ払ってるね。まだ酔っ払ってるね。
組みラジエンのコーナーです。
はい、組みラジエンとは、組み立てていくラジオ流広辞苑の略。
うむ。
新情報から妄想全開のガセネタも辞書にするコーナーでございます。
はい。
はい、ということで今回は、アニメイドさんからいただいております。
どうもあーす。
よ、グロッキーだな。はい、ということでご紹介いたします。
ごめんね。
野球の季節、
はい、
あ、野球は好き、アニメも好き、野球が延長するとアニメの録画がずれて困る、
うん、
どちらも好きな僕はいつもこの時期いろいろと悩んでおりました。
あ、
先日トールさんがデジトレでブルーレイレコーダーの便利さを説いていましたが、最近 CSBS 地デジ化が進むことでこういったどっちも好きなのにあー的な矛盾に悩むことがなくなったのは収穫だと思います、
うん、
これでどちらもめでることができるのです。
これはあれか、あの BS で同じ番組がやるっていう理屈なのかな、これは。
いや、あの野球が BSCS に追い出されたんで、あの野球が原因でずれ込むことがなくなったわけですね。
ああそうかそうかそうか、はい、そういえばそうですね、あれ野球の延長って少なくなりましたね、一時期に比べるとね。
いやー僕も野球割と見るんであれなんですけども、はい、なくなりましたね。
なくなったか、
びっくりした。あの巨人戦ぐらいは、あ、まあ、こちら東京地方なので巨人戦がメインなんですけども、はい、うん、巨人戦ぐらいはまれにあの地上波でやることもあるんですけど、
うん、
8時54分で終了って書いてあるんですよ。
あ、ちゃんと終わるんだね。
はい、で続きはあの巨人戦専門でやってるあの CS のチャンネルに移行してそのままずっと中継されてるから。
あ、そっか、 BS がだいぶメジャーになってきたからかな。
そうそうそう、だからなんかあえて延長する必要もなくなったし、うん、まあ、
あとアニメオタクが骨をくりつけたからかな。
あ、まあこの方もまあアニメートさんもまあ結構骨をくりつけたいぐらいの気持ちだったんだろうね。
延長しやがって骨をくるぞこの野郎。
まあ、全くもってね、まあ、あれテレ東だったもんね。テレ東で野球やるなんてめったになかったからね、
うん、
まあ確かにそういう風に考えると、まあ、あの頃は骨送られたりしたわけじゃないですか。
犬亀延長しやがって。
具体名出てきた。
、うん、まあでもねブルーレイレコーダー僕買ってさ、
うん、
あの番組追跡できるようになって、で野球延長もね、
うん、
あの30分延長に対応、60分延長に対応とかさ、
うんうん、
長いやつ2時間延長対応とかさ、 あって、 やっぱすごいよね。今のレコーダー本当すごい。
でも今って何だろうね。今何が延長してんだろうね。そういえばノイタミナとかも確かにずれるけども、
番組編成の違いなんじゃないですかね。
なんですかね。
どっかで聞いた話ですけど、やっぱりね、キー局とかはアニメ流してやってんだよ、みたいな、
そんな感じなん
ですね、っていうスタンスっていう話もあるので、やっぱりね、
ちょっと
本当にちょっとでも番組編成変更になると、まず犠牲になるのが通販番組と、アニメみたいな感じで、通販番組は通販番組撮れてなかったっていう人はあんまりいないと思うんで、
誰も泣かないからね、あれはね、ニーズはある程度あるけど、
そうそうそう、
でもなかったからって困るわけじゃないし、そ
う、アニメ撮れてないと骨を食っちゃうからさ、やっぱりさ、
そうそう、骨を食っちゃうからねどんだけ骨を覚えられてるんだろうね。多分みんなも覚えてるよね、骨って、間違いなく。
ね、電ボコしちゃうからね。
でも今なら絶対骨は送られないですからね。おかげさまで8時54分に確実に終了という形になりまして。
ああ、よかったよかったね。
僕もまあある程度野球は見るけど、なんだろう、昔はね、野球はさ、中途半端に30分ばかり延長して、30分ばかり延長してもまだ終わんなくてさ、試合の終了まで見られないし、試合の終了まで見られないで、やっとなんか野球ニュースとかで試合の経過とか見て、なんだよ試合中途半端な気分で終わっちゃったよって思ったら、アニメも30分ずれてるわけですよ。
そうですよね。
二重の仕打ちじゃねえかっていう風に思ってて、
今思うとさ、15分延長とかさ、20分延長とかさ、もう状況に応じて変わるじゃないですか。酷だったよなあれな。
で、終わんないわけだし、試合終了まで延長とか言うんだったらまだそれはさ、なんだろう、スタンスとして理解できるけど、半端に延長して半端に終わって、で結局他の番組ずれ込んでますっていうのがね、すごいきつかったですよね。なんかバラエティとか一本丸々切られちゃったりとかしたこともありましたしね。
そうですよね。ちょっとこれはクミナジェンの怨念のコーナーにリストアップした方がいいですかね。
怨念のコーナー、
カテゴリー的には。
あ、そうですね、はい。でもそういう怨念を振りまくことがなくなってよかったということなんでしょうね。はい、
ね、
はい、過去の歴史上に残っていたアニメファンの怨念ということですね。
はい、アニメイドさんもこれからはね、くれぐれも穏やかな心で、
そうですね、
骨を送りつけないようにということで、
ここはもう骨を送らないんですよ。
ひでえ、
ひどいな、
はい、というわけでね、はい、組み立てコーナーということですかね。
はい、引き続き皆さんの介入お待ちしております。
あなたにはこの番組がお似合いよ。そう、谷口徹の組ラジ。
長らくお付き合いいただきました、トールのデジトレ第9回
エンディングのお時間です。
はい、ということで、実はさっきちょっと引き続きなんて言っちゃったんですけれども、クミラジから重大な発表がございます。
あ、はい、
はい、今まで長い間お送りしてましたクミラジですけども、
長かった ね
リスナーさんの皆さんの介入でここまでやってこれました。はい、我々2人ね、で実はそれぞれのフィールドで新しいことに挑戦するべく、本ラジオを一旦締めくくるという形に相なりました。
でも、
はい、
最終回ではないんですよ。
はい、
無期限休止ということで。
そうですね、
はいはい、
思い立ったが吉日でね、どこぞの、闇の白き狩人たちみたいにひょっこり復活するかもしれませんね。
はい
はい、ね、これはもちろんポジティブな意味での我々ね、なんかやりたいことをやりきっただろうっていう感じがすごい強くなって
ます。そうですね、いろいろHOTD にしてもね、
もうね、
はい、フォルトにしろ、
ね、もう特集番組とかもやらせていただきましたし、
はい、
我々で今このタイミングでできることっていうのはね、とりあえずやりきっただろうという、
組ラジというフォーマットではやりきったかなっていうの
が
あるので、
そこでまだこれからもね、もっともっといろんなことをやりきるために一旦休止するという形ですね。
はい、申し訳ないです、はい、聞いていただいている皆様、
ね、
うん、
で次の放送で特番をやって皆さんとはしばしのお別れということになります。
ぜひですね、
はい、
これから今までね続けて 聞き続けてくれたリスナーの皆様よりね、はい、お便りはいただきたいと思ってます。
あ、そうですね、よろしくお願いします。感想、意見、クレーム、リクエストなどね、せっかくだから送ってみるかみたいな、そんな一通をお待ちしております。
はい、
もちろん今後にもやってますんで ね、よろしくお願いします。はい、はい、ということで、まあ、告知いきましょうか。はい、
僭越ながら、はい、オタク芸人トークユニットアニメカールネットラジオお試しという番組で録音と編集をやっておりますね。
はい、
毎週月曜深夜更新予定です。
はい、
はい、そして新人声優ラジオおかわり自由という番組で、音響やってます。こちら、私はあの一応出演もしておりますので、かなりあの暴れ狂ったキャラクターで喋ってますので、ぜひ聞いていただきたいなと。文化放送で活躍していた声優さんも出演していますので、クオリティは保証付きっていう感じで、
ちょっとびっくり話になって
る、ね。まあ、レベルは高いと思うので、ぜひですね、あの、まあ、ブログからもいけるようになってますので、はい、ぜひあの聞いていただければなと思います。
はい、よろしくお願いします。まあ、谷口の方はね、先日の6月4日のライブの方で、まあ、今後の予定の方はまだ立ってないんですけども、まあ、今後も活動を続けていきますので、
はい、
皆様ぜひぜひぜひチェックしてくださいませ。
足を運んでいただければと思います。
よろしくお願いします。
普通のお便りコーナーへの投稿は、コーナーもちょっとすいませんないんですが、
そうですね、
はい、普通のお便りね、あの今までの感想と、こちらということで、宛先は
クミレディオアットマーク gmail.comクミレディオアットマーク gmail.com です。
はい、まあね、今こそ、
そうですね、
まあ今まで送ってこなかったけど、まあ送ってやるかみたいな ね、
そうですね、
お便り大歓迎なんで、
まあ、はい、ちょっと久しぶりに、まあ、挨拶しておくかみたいな方もね、
はい、
ぜひぜひよろしくお願いします。
はい、お待ちしておりますよ。
楽曲提供はオープニングが和田貴文さん、エンディングが服部明憲さん、
ジングルはオーダーメイドで郷さんにお世話になっております。
はい、いつもお世話になってます。これからもよろしくお願いします。そしてお相手はあの
嘘泣き
な谷口と、
ちょっと最近スカイツリー禁断症状ですねな通りでした。
次回も
我々に勧誘せよ。